三国町安東からダッチミンダッチミン。こんにちは。毎週木曜日のこの時間は、福井県の北の端、三国町安東の海のそばの家、ハウスアンメイヤ。その1階にあります、レストランギャレースナヤから生放送でお送りしています。今日はラジオ劇場のため、あらかじめ収録されたものを放送させていただきます。安東に古くから伝わる天の恋歌、なんぼやの編曲をテーマソングに、ラジオ劇場始めさせていただきます。
王ならば、見合いの老、物思い、核は渡らん。我が行くは、松の細道。海あおし、蝶一つ舞う。彼方なる、加賀の白山。窓かなる、麦の丘辺の。春の日の、空に真っ白し、彼方なる、加賀の白山。我が行くは、松の細道。何事を願える暇に、追い果てし、これの影とや、松の根に立てるこの影。彼方なる、能登の岬は、声ありて波の旗手に、ひもすがら呼ばえるごとし、彼方なる能登の岬は。
先生、いるんでしょ？
その声は、畑中君だね。すまないが、今、手が離せないんだ。しばらく待っていてくれたまえ。
ええ。それより、道森先生がカニをくださいましたが、後にしましょうか？
そうか。わざわざカニを持ってきてくれたのかい。ほんといつもすまないね。もう終わるから、待っていてくれたまえ。
待ちますけど、お礼なら、道森先生に言ってくださいね。
しかしカニといえば君、熱感がつきものだが、あいにく我が家は今メチルしかないんだ。
日本酒もありますよ。これも道森先生からいただきました。
ほう、それはありがたい。さすがによくわかってらっしゃる。
あれ、もう習字の練習はいいんですか？
ああ、ちょうどキリがいいので、ここら辺でやめにするよ。それより、日本酒とは。
今の先生には、あまり勧められないんだけどって、おっしゃってましたよ。あの先生は、なかったらなかったで、メチルを飲むんだからしょうがないって。
メチルじゃダメだよ。やっぱり酒じゃなきゃ、カニには合わないよ。
じゃあ、もしもお酒がなかったら飲まないんですか？
それは君、合わなくても何もないよりはマシというものだ。
なんだ、やっぱり飲むんじゃないですか。
バカを言っちゃいけないよ。いいかい？酒を飲むということは実に大事なことなんだ。考えてもみたまえ。酒と芸術作品の密接な関係は、 古今東西歴史の証明するところじゃないか。
先生は詩人でいらっしゃるから多少飲むのはしょうがありませんけど、愛子さんがああいう状態ですから飲みすぎるんじゃないか。
畑中君、先日も忠告したはずだよ。なのに君はまた他人の家庭のことに首を突っ込むつもりなのか。
いや、そうじゃありませんけど、先生の体を心配してるんです。
僕ならいくら飲んでも大丈夫だ。そんなこと君に心配される筋合いじゃない。出しゃばりすぎだよ。
確かに余計なお世話でした。
ほんと余計なお世話というものだ。そんなに世話がしたければそのカニでも湯がいていてくれたまえ。
それならお安いご用で。
あ、ちょっと待ちたまえ。カニより先に熱燗を頼むよ。
そう言うと思いましたよ。すぐつけますからしばらく待っていてください。
三好さん、どうしてます？
ん？小野くんか？
あれ？小野さん？
なんだ、畑中くんも来ていたのか。
ちょうど今、畑中くんが堂森先生からもらってきたカニを湯がいているところなんだ。よかったら君も一緒にやらないか。
晩酌をお呼ばれしようと思ってやってきた。カニまであるなんて運がいいね。こんなご時世じゃなくても中学で図画を教えていられる給料じゃ簡単にはありつけない代物ですよ。
ちょうどお酒も持ってきましたよ。
あれ、先日僕が持ってきたやつはもう残ってないんですか？
ああ、昨晩飲んでしまってメチルしかなかったところだ。
それはますます運がいい。カニに扱う文句なしだ。
まあまあ、いつまでもそんなところに突っ立ってないでこっちに上がってきたまえよ。
こっちは僕に任せて上がって待っててください。
それじゃああとは畑中君に任せて先にお邪魔するとしますか。
しかしいきなり訪れるなんてどうかしたのかね。
別に何もないですよ。
そうか。
そうですよ、いつものことじゃないですか。
そう言われればそれまでだが、どうも僕の周りにはおせっかいな輩が多いようだ。
おせっかいだなんて気のせいですよ。
まあいいさ。ところで君に版木を彫ってもらった例の刺繍の件なんだが。
春の旅人ですね。それが
扱ってきましたよ。
昭和20年新年を迎えたというに町は暗く人の心も重たく沈んでいた。ある日の大島村米川木、宮居の主は1年前に戦時下で疎開してきた詩人の三好達治。その家にカニを持ってきた青年は後に詩人となる畑中哲夫。遅れてやってきたのは画家であり三国中学の図画教師でもある小野忠宏。
しかし日本国中戦時下で東京では住むところだけじゃなく食料だってままならないだろうに、カニなんて久しぶりだが罰が当たりそうなくらい贅沢だね。
この戦争で最近じゃ燃料が不足していて船だってそうそう沖に出られないんですよ。三好先生も小野さんも堂森先生に感謝してください。
畑中君の言う通り、まさか僕もここに来てカニにありつけるとは思いもしなかったよ。
つくづく思うんだが三国に来て舌が肥えたというか本当の贅沢を知った気がするよ。貧乏には変わりないんだが実に贅沢な土地だ。
貧乏という点ではみんな一緒です。
僕には三国だからどうのこうのというのはよくわかりませんが、三好先生は元来美食家ですから。
ちょっと待ちたまえ畑中君。それじゃまるで三好さんだけが美食家で僕がそうじゃないみたいじゃないか。
いやいや小野さん、 そういうつもりじゃないんですが。
そりゃ小野君は美食家というにはこだわりがないというか、口に入れば何でもござれだから。
三好さんまで信頼ですね。これでも僕は僕なりにこだわりがあるんですよ。ただこんなご時世ですし、お金もないもんだから。
そんなことを言ってるようじゃやっぱり君は美食家とは言えないよ。真の美食家はお金がなくてもこだわるもんだ。お金がなくても美味しくなる工夫と努力をしなくちゃダメだ。小野君、君の描いてる絵だって同じだろ。
先生は食べ物に限らず何事につけてもこだわりが多い人ですから。
こだわりは大事だよ。あ、そういえば畑中君、君カニを湯がいたお湯はどうしたのかね。
お湯ですか。もう捨てちゃいましたよ。
なんてことをしてくれたんだ君は。
え、捨てちゃいけなかったんですか。
いけないよ。いけないに決まってるじゃないか。
いけないに決まってるんですか。だってもうカニはないじゃないですか。
カニはなくともお湯は取っときたまえよ。当たり前じゃないか君。
いや、当たり前って。先生、そんなものを取っといてどうするんですか。
いや、何でもそのお湯でタコを茹でるとうまいらしい。それを君という人間は。
すいません。
まったく、一体何年三国に住んでるのかね。
知りませんでした。小野さん知ってました。
いや、タコを茹でると美味しいのか。ところで三好さん、タコはあるんですか。
ないよ。
ないんですか。
三好先生、だったら捨てましょうよ。
バカ言っちゃいかんよ君。せっかくカニの旨味が染み出したお湯が手に入ったのに捨てるなんてもったいないじゃないか。
でもタコはないんでしょ。
ないよ。だから君たちはダメなんだ。いいかい、畑中君、小野君、美食とはこういうことなんだよ。
どういうことなんだ。
さあ、三好先生がそう言うんだから、そういうことなんじゃないですか。
もういい。
どちらに行かれるんですか。
手洗いだよ、手洗い。そんなことまで君たちに言わなきゃならないのかね。
いえ、お気をつけて。
ねえ、畑中君、愛子さんの様子はどうなんだい。
僕も気になってはいるんですが、あまり詮索すると先生の機嫌を損ねるもんで。
聞くところによると三好さんと喧嘩した挙句しこたま殴られて、顔や頭から血を流して方法の手で警察に駆け込んだそうじゃないか。
ええ、それから若い別に運び込まれてまだそこで寝込んでいるそうです。なかなか顔の腫れも引かないらしくて。
以前から喧嘩していたのはなんとなく知っていたが、いよいよダメかね。一緒に暮らし始めて半年、いや、もう少し経ってるか。
それくらいになりますか。
まったく、三好さんにも困ったもんだ。
先生は難しい人ですから。
だからといってあそこまでやることはないだろう。道森先生から聞いた話じゃ、幽霊のお岩さんみたいな顔になって見れたもんじゃないって。
それはそうですが、先生は完璧主義なんですよ。ご自身が何でもできる方で、几帳面な性分ですから、愛子さんのいい加減さが許せないんでしょう。自分に厳しく他人にも厳しい人なんですよ。
いくら完璧主義と言ったって厳しすぎるだろう。それに今回みたいにひどいのは初めてかもしれないが、今までだって暴力を振るってたんだろ。あれじゃ夫婦生活は無理だよ。
まあ、一緒に生活するには先生は厳しすぎるのかもしれません。それでも先生は間違いなく愛子さんを愛してらっしゃいます。
愛してるか、それはわかるが、まあその厳格な完璧主義が三好さんの作品を生んでるのかもしれないが、それにしたってな。
なんだい、えらく静かじゃないか。
いえ、そんなことはないんですけど。
三好さん、三好さんはどうしてそんなにこだわるんですか。
まだそんな話をしているのか。そうだね。実際のところ別に意識してこだわってるわけじゃない。ただこだわりっていうのは僕の中にある無意識の法律だから。
法律？先生の中にある法律？
そう、僕の中の破りがたい法律だよ。そしてその法律が僕という人格を形成している。
三好さんの人格を形成している法律。
だからその法律が犯されると感じた時、僕の人格が傷つけられたような感じもして、僕はその規則を守ろうと無意識に思うんだ。それがこだわりかな。
三好さんの場合、それはあまりにも厳しすぎる規則ですよ。
純粋すぎるんですよ、先生は。
僕は君が言うほどそんなに純粋じゃないよ。でも純粋であろうと願ってるのかもしれない。小野君、君が好きなセザンヌのように。セザンヌは絵を描きながら死のうと心に誓った。僕もそう願うんだ。
純粋であろうと願う気持ち、それが三好さんの中にある規則をさらに厳しく律するんです。
三好先生は愚道者、芸術家ってことですか。
畑中君、結局君の言う通りなのかもしれない。そうだよ小野君、君はまだ若い。だからいろいろ余計なことで悩むこともあるだろう。しかし君も書いて書いて書き続けたまえよ。セザンヌのようにただひたすらに芸術に準じたまえよ。
そう言われても、いつでも絶えず書き続けることは僕にはできない。現実が、僕にとっての現実が新しく見えなければ僕には書けない。
現実はいつだって君の前にあるじゃないか。手を伸ばせばそこに現実はあるじゃないか。
僕にとって目の前のそれがいつだって現実だとは限らない。本物の光り輝く現実ならば、僕はその現実を光を目指す虫のようにひたすら追うことができもします。でも偽物ならば、僕はどこへも進めない。光のない闇の中でどこへ向かって進めばいいというんですか。僕は立ちすくむしかできませんよ。僕は暗闇に住む貧しき虫、寂しき虫なんです。時も物も僕のものではないんです。
小野さんは虫なんかじゃないです。
小野君、つまらないことを言うなよ。僕は初めて君のアトリエに入った時、初めて見る君の絵にプリミティブな力、燃え盛る溶岩のようなエネルギーを感じて感動したんだ。なんだこの絵は、なんだこいつはって。
そう、そうですよ。そして先生は絵を見るなり小野さんの手を握りしめ、しばらく話さなかったんですよね。
あの時三好さんは僕の絵をサンボリズムだって。でも今の僕は踊れない。こんな田舎の町にも戦争の影がさして、僕から日常を削り取っていく。僕には現実が未来を持たない、虚ろなものにしか感じれない。時も物も僕のものじゃなく、僕は自ら踊るどころか、何か訳のわからない力に抗うことすらかなわず、ただただ流されるのみ。そう、僕は所詮ちっぽけな力なき虫にしか過ぎないって気づいたんです。
仮にもし虫だったとしても、きっとその背中には羽がある。小野さんが空を飛べる虫ならば、所詮僕は地を這う虫だ。高い空を眺めることしかできない地を這う虫。
今のこの戦時下という状況が無力な自分を苦しめる。
小野君、バカを言いたまえよ。 いつも言ってるじゃないか。島崎藤村が日露戦争の真っ只中で破壊を書いているとき、あまりにも貧しいので一かけらの捨て縁をもらってそれで暮らしていたって。そんな古事記のような屈辱に耐えながら藤村はどんなに苦しくて惨めでも意志を曲げなかったのだよ。
藤村のようには生きられない。僕は虫です。所詮虫なんです。
何が虫だ。そんなのは言い訳だよ。藤村の奥さんはそんな状況の中で貧しい食事のせいで目がかすんで見えなくなったんだ。3人の娘さんも次々と倒れ死んでいったんだ。それでも藤村は書き続けたのだよ。お父さん、私はもうダメよって子供とは思えぬ言葉を残して死んでいった。そんな我が子を見つめながら藤村は耐えに耐え抜いてそれでも書くのをやめなかったのだよ。わかるかい、わかるかい。
どうなさいました。
つまり僕も藤村に憧れてでもなれなくてあがいている虫なのかもしれない。
三好さん、そんなわけないじゃないですか。先生が虫なら僕は一体何なんですか。
畑中君、君はまだ若いじゃないか。まだまだ若いんだ。
先生だって若いです。
でも私は孤独だ。一人なんだ。
先生は一人じゃない。僕たちがいるじゃないですか。それに愛子さんだって。
愛子か。
そうですよ。なのに一人だなんて。
藤村とは違うよ。それに小野君、君とも違う。だって君には家族がいるじゃないか。僕には家族がいない。確かに君たちには本当に感謝してるんだよ。でも僕には家族はいない。一人きりなんだ。
そんなことを言ったら愛子さんがかわいそうです。
畑中君、僕はそんなにバカじゃないよ。愛子が僕を愛してないことは知ってるんだ。愛子の愛は僕にはない。
そんな。
でも三好さんは妻子を捨ててまで愛子さんと一緒になったんじゃないですか。なのに。
それでももうあいつは僕を愛していない。そして僕には愛子の考えていることが理解できないんだ。
僕には三好先生のおっしゃってることが。
あいつは口を開けばお金の話をし、いい服が着たいと言い、毎日同じものを食べ続ける生活は耐えられないと訴える。
だったら少しは愛子さんの。
畑中君、それは僕に死ねということかね。
誰もそんなこと言ってないじゃないですか。
同じことだよ。僕は詩人なんだ。僕は今さら詩人以外の生活なんかできない。でも金を稼ぐということは詩じゃなく何か別の仕事に就くということじゃないのかね。それは僕の存在を全否定することだよ。つまり死ねということじゃないか。愛子は私に死ねと望むのか。
愛子さんもそこまでは思ってないです。
じゃあ愛子はどう思ってるのかね。
それは
ずっと昔、僕も愛子も若かった頃、僕たちは確かに愛し合っていた。それなのに今ではもう。
愛子さんとはもう。
バカなこと言わないでくれたまえ。そんなこと頼むから、そんなことは口にしないでくれたまえ。
でも
小野さん、それは。
それでも私は愛子のことが好きなんだ。今でも心から愛しているんだよ。
でも彼女は。
ねえ、教えてくれたまえ。私はわからないんだ。私はどこで、一体どこで彼女の愛を失ってしまったんだろう。
三好さん。
先生。
畑中君、 教えてくれたまえ。僕はどうすれば、どうしたら彼女の愛を取り戻せるんだ。お願いだ。お願いだから教えてくれたまえ。
先生はあまりに純粋な人ですから。
君はそんな常識的な答えでしか答えられないのかね。それにそんな答えじゃ何も解決しないじゃないか。僕は彼女の愛を取り戻したい。あの若かりしき頃を取り戻したいのだよ。僕たちは虫というよりカニに似ているのかもしれない。光の届かない深い海の泥の中、周囲の水圧に耐えながらガサゴソとうごめくカニなのかもしれない。
でも僕はこのカニほど不細工じゃないし、このカニほど美しくもないですよ。
それでもやはりカニじゃないですか。純粋なカニです。
純粋なカニ。畑中君、君はもっと言葉にこだわるべきだよ。若さに任せての常識的で安易な妥協はいかんよ。
じゃあ三好さんならどう言いますか。
それは、それはだな、ただカニでいいんじゃ、いや、もう少し考えさせてくれないか。
カニ、赤いカニ、青いカニ、深海のカニ。ダメだ。
純粋なカニ、純朴なカニ、純情なカニ。
カニか。さしずめ、狂いしカニだよ。
昭和20年1月のある日、三好達治は44歳、小野忠宏はまだ31歳、畑中哲夫が一番若く24歳の時の話です。この年の春、三好の元から愛子は去っていきます。この年の夏、日本は終戦を迎えるのです。この話の出筆にあたり、三好達治の著作物並びに萩原洋子著「天上の花」、畑中哲夫著「若き日のシイカ」などを参考にさせていただきましたが、創作の物語であることを最後にお断り申し上げます。